こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
ちょっとおじいちゃん、 ATM に手当たり次第にポイントカード突っ込んだらダメじゃない。青春アルディードボディードラ。はい、アルディーズの時間です。こちらです。
アニワギです。
疲れているでしょ、珍しくは。なんか今
日、ああ、まあ疲れてますね。
僕も疲れてるんですよ。
はい、
まあ、大手を振って言いにくいんやけど、東京に行ってて、
はいはいはい、
で帰り久しぶりに旅行をして帰ってきたんですよ。
はいはい。
で、埼玉、群馬、長野を手抜けて帰ってきたんやけど、
うん、
ついにですね。
はい。
ついに5年越しぐらいで、やっと、長野天保の、ね、担々麺と、
はいはいはいはい。
バンバンチーム食えまして。
はいはいはいはいはいはい。
やっと食えたなって感じ。
確かにね。
君行ったことないっけ？
あるあるある。子供が生まれる前、妻が妊娠してる時に、旅行行きましたね。
天保食べた？
食べました食べました。
餃子食べた？
餃子食べたよ。
餃子がめっぽううまいね。
うん、うまい。
びっくりした。今、餃子に激ハマり中で、僕。
はいはいはいはい。
ちょっと余裕やったら1日3、4件。だいたい平均4件餃子を2人前ずつぐらい買ってうろうろする。
ええな、羨ましいな。
ねえ、いろんな一般人が持ってる幸せを捨てるとこういうことができるっていう。思うな。
いや、でも、僕も実は結構餃子ハマってて、今うち週に1日餃子の日を作ろうかっていう話をしてるぐらいで。
あ、そう。
はい、
初めて今餃子作ろうかなって思い始めてる。
ああ、でも冷凍、冷凍のね、
うん、
餃子がね、めっちゃくちゃうまいんですよ今。
知ってる。最近僕も実はハマりすぎて、一人でセブン入れの餃子とか焼いてる、ね、
で大阪王将のやつと、うん、味の素のやつが、うん、まあ、ベタに両方めっちゃ売れてるんですけど、うん、めっちゃうまいんですよ。あとめっちゃ簡単。はは、油ひかんでいい、水入れんでいい。
あれすごいよな。
ああ、すごい。でね、あとね、今無人販売所系餃子っていうのが、うん、どうも多分仕掛け人がおって。
東京から始まったよね。
あ、そうなんや。
コロナ禍で多分人気で、雪富士餃子やったっけ。
ああ、っていうのもあるな。
大きい顔するけど、あの、大体どこも1000円で3、40個。
そうそうそうそう。
で、あれ多分都会しかないと思うんだよな。けどコロナ対応型にある、要は。
まあまあそうだね。
で、大阪でもこの半年バカバカ増えてて。
うん。
で、冷蔵庫入れて置くだけやから多分、次の業態にしやすいからと思うんだよね。
まあまあまあまあまあまあ。別に人件費かかれへんしね、うん。だからその、勝手に1000円入れといてくださいみたいな感じなんよな。
大阪で福知庵餃子とかもあって、なんか5個ぐらいあるかな。
福知庵と、何やっけな。一流亭？
うん、あるあるある。
うん。
美味しい？
あ、美味しいよ。で、思ったより、今まだ 2銘柄しか食べてないっていうか、なんか結構ね、そんなにはないねん。やっぱり、まだ。だから調べたら、なんかそんなに買いやすいところに別の銘柄がまだなくて。
ちょっとな、ちょっと郊外やねんな。めっちゃ郊外じゃないよ。ちょっと郊外やねんな。
ちょっと郊外にある。
確かに、ここの最寄りとかでも天王寺のちょっと外れやもんな。
天王寺のちょっと外れと、空堀商店街に。そっち福知やんかな。うん。
まあそうなんやけどさ、どうですか餃子。いい餃子、悪い餃子。
え、どういうこと？どういうのが好きかってこと？そう。あのね、まあ、やっぱり、一つは食べ応えが欲しいから。
やっぱりな、それはね、やっぱ大阪のこの我々の世代の、やっぱ王将に毒された。
まあそうなんや。
わかるわ。
食べ応えが欲しいから、やっぱりちょっと味がしっかり系、うん、あんまりさっぱり系じゃなくて、
うん、
の方が好き。なんと、やっぱ今時のって結構上手に羽がつくようになってるのが多いんで、はいはい、羽は美味しいなと思ってますね。
うん、まあ餃子の話さ、真剣にすると長くなっちゃうんやさ。
うん。
けど、僕も最近食ってて、大雑把に言うと、まあ分岐が待ってた、薄皮と もっちりか、皮を薄切りゃいいっていうか、皮図が分かれるわけよ。
まあまあまあまあ、まあ。
皮を食いたいんか、食べ応えとして。
はいはいはい、はい。
とにかく具を包むための、あの、袋なんかっていうところまで分かれんねんな。
はい、はい
はいはい。で、次、具が結構重要で、
うん、
具が、要は、野菜を食わせたいんか、肉を食わせたいんか、それからニンニク、生姜を食わせたいんかが分かれんのよ。
まあまあまあまあまあ、まあ。
次の分岐として。
はいはい。
で、この大きく二つに分かれるところがあって、それの組み合わせの上で、次、皮の食感をもっちりでいくんか、サクサクでいくんか、その、つるんとでいくんか、はいはいはいはい、できるだけこう、その時をなくしたいんかみたいな感じで、分かれていくんやけど、日本全国の餃子で僕が一番美味しいと思ってるのは高知の餃子なんですよ。
はいはいはい、はい。
今のところ。
はい。
あんま順位付けはしたくないんですが。
うん。
ただ、大阪の餃子っていろいろあって、まあ、大阪王っていうのと、
はい、
あと、マルショー系っていうのがあるんだけど、
はい、大阪に。
これ二巨頭なんやけど、
はい、
けど、いろいろ食って、大阪に来てみんなに一番食ってほしい餃子は、僕、ミンミンの餃子じゃないかなって今。
へぇー。ミンミンのもなんか薄皮、小ぶり系じゃない？
子供の時のさ、印象として、うん、僕らは王将してたやんか。
はいはいはい。
どこ、なんか大阪で僕ら40歳ぐらいやったら、どこ行っても王将やったわけよ。
うん。
で、王将の餃子って、ニンニクそこそこ効いてて、皮厚くて、
うん、
もっちりで食べ応えがあるんやけど、
そうだね。
それに反して、ミンミンっていうのは大阪にある中華料理屋チェーンで、ミンミンの方は小ぶりでニンニクきつめで薄皮で、
うん、
いわゆる一口餃子の感じやね。
うん。
けど、まあ、どっちかというと、もう一口餃子っての大阪は幅そうで大きくて、
はいはいはい、
マルチョともそうやし。で、ミンミンってな、今食ったらな、ニンニクもごついけど、あれ、マトンやね、入ってんの。マトンも入ってると思う。マトン豚やと思うんやけど、
はいはいはい。
で、この癖あって、ニンニクあって一口食えてパクパク食うの、パンチあんな、みたいに思ってて、
はいはいはいはいはい。
で、焼きたてのミンミン餃子最高じゃないって思い始めてる。
あれ、だからあれですよね。お酒飲む人に合わせて作ってるんですよね。
そうですね。
うん。
だから、それが、だから、いわゆる宇都宮餃子とか浜松餃子さ、割とその逆でさ、はい、割と優しめの味で甘めで、
そうそうそうなんよね。結構、そのパターンも多いよね。なんか、
うん、浜松すごい好きよ、僕は。
ホワイト餃子とかもな、なんか、あっさり、中は結構あっさりしてるからね。
けど、もはや、お前、小籠包と餃子の間ぐらいにおんなみたいな、ホワイト餃子。
あ、まあまあまあ、わかるわかる。
だからあれやっぱ皮メインよなって思う。
まあ確かにね、確かに確かに。
あの大阪来るときはぜひ皆さん、はい、餃子のことを思い出す。
まあね、
お忙しく
思ったより餃子は考えるといっぱい種類があるし、いろんなタイプあって面白いな。あの
ね、1回で4店舗ぐらい食い歩けると強いでガンガンいけるから。
まあまあまあ、
あの5回もやったら大阪の有名店は大体押されるから、
羨ましいとしか言いようがないわ。
マルショーだけで10店舗ぐらいあんのよ、その弟子が。
ああまあまあまあ、
だから忙しいんですよ。
まあね、同じ味ばっか作っても知らないからな。やっぱりちょっとずつ良かれと思って変えていくしな、みんな。
あの休み取れる日やったら半日くれたら、
あ、まあね、
6店舗ぐらいは
あるから。ああ、わかりました、
はい、
ぜひ。
ミシュランにもある。
はい。でね、まあそんなことはさておきです。
はい、
先週は僕は初めて欠席したわけですよ。
そうね、ログさんと2人で。
はい、どうでしたか。
僕に言ってんの。
そうそうそうそう。
まあ、どうもこうもないよな。別に取る側はお兄ちゃんがいないと取れないよっていうの
もさ、まあまあそれはない
やろ。なるわけがないやん。
だから、いや、まあまあ僕としては初めての体験なんでね。
まあアイデンティティの崩壊が、
もう全然全然全然。アイデンティティってのはまあね、ある程度まで来たら崩壊させたりした方がいいんですよ。
まあまあ確かに。
まあまあまあ。
まああんまり、まあけど、科学じゃなかったみたいな、あの、書いてる人とかもいて。
ああまあまあまあまあまあまあ。
でもそれもわかるけど、けど、でも科学やったなと思ってる。割と。
まあね。っていうかまあ別に、まあ、欠席してなくても科学じゃないかいっぱいあるからね。
そうそうそうそう。まあまあ。感覚的ではあるなと思ってた。
はいはいはい。なるほど。僕実はまだ聞いてないんですよ。まあ、いつか聞くやろうと思ってるけど。
メインは、直前にな、
はい、
小山さんがうまいって言ってもらった豚肉を持ってて僕ら。
はいはいはい、はい。
それを、ただ塩で焼いて食ってくださいって言われて。
はいはいはい。
それを焼いて、くずいながらやってて。
はいはいはい。
だからメインはそれよ。
はいはいはい。東京 X なんでしょ？
東京 X、 そうやね。
うん。
でそんな高ないねんな、東京 X。
東京 X はもうだってブランド豚の中では相当古いよね。
なあ、
うん、
無菌豚でも有名。
うんうん、そうそう、無菌豚の走りやね。
東京 X の豚肉の、僕確かに普段 ロースがも好きじゃないから、
はい、
脂身が。でもその時はバラの脂身のやったけど、
うん、
やっぱ脂がうまいな。
そう、脂がうまいで多分有名な品種じゃないかな、
うんうん、
という印象
がある。透明
透明、はいはいはいはい。
かき氷にかけれんちゃうかなと思って。
なんでやねん。水と油やね。あと冷えるやんけ、お前。せっかく焼いたら。
結果的には、固まった油がそこに登場すると思うよ。でも、いい匂いってね。
はい、さ、やりますか。
質問です。
はい。
今日は、ね、明日からちょっと、兄わぎが、ちょっと、嫁のふさとに帰りますんで。
あ、まあ、嫁の里は、まあ、僕の里でもあるんですよ。まあ、だから、もはやね。
そうやな。
はい。結婚するとして田舎ができるのは本当になんか田舎への憧れがあったから本当に嬉しい。なんか
うちらのじいさんばあさんで岸和田坂やったから、
そうそう、うち近くばっかりやったからな、うん、泊まりがけでわざわざ帰るみたいな概念があんまなくて、
あのばあちゃんの実家まで行くと桑名とかやったんで、
はいはい、
その手は桑名の焼きハマグリを、
はい、
あれ江戸時代ぐらいからあったけどぐらいですけどね、
はいはいはい、いいと思いますね。
だから田舎やったけど、
はい、
今行ったほんまなんもなかったな。
なんでね、まあ今頑張って夜中に収録しようというね、
はい
はい、ことなんですけど、じゃあ今日の質問いきます。
あと2分で終わりますよこのラジオ。
いやいやいや、もうちょっとあるわ。
2分は
いつも楽しく聞いています。ヤクシーさんからの質問ですね。
はい、
いつも楽しく聞いています。最近は仕事帰りのウォーキングのお供にしています。
ああ助かります。
はい、早速質問です。
はい、
人間の体の細胞は約40兆個と書かれていることが多いのですが、私が小中学生だった20年以上前は60兆個だったような気がします。いつの間に20兆個も減ったのでしょう。何がカウントから外れたのでしょう。腸内細菌とか、また頭髪やヒゲ、爪などは死んだ細胞としてカウントしないのでしょうか。人の大きさの差、身長や体重は細胞数に影響しないのでしょうか。つまり巨大な人は細胞の数が多いのではなく一つ一つの細胞がでかいのかという疑問です。
はあ、
ちょっと気になるけど気になりすぎて眠れないほどではないので気が向いたら教えてアルデヒドというね、質問でございますけども、はい。まあ、人間の体の細胞は
細胞の大きさと一緒ちゃう。
あ、 そっちの話から先しますか。
はい。
ね、細胞の大きさは一緒じゃないです、全然。
というか、
いや、あなたの体の中の細胞でも大きい細胞と小さい細胞というのが、全然ありまして、で、なんか調べたところによると、人間が持っている一番大きな細胞は骨格筋細胞で、直径が 0.1 ミリ。
あ、もう見えそうやん。
長さが10センチ以上にもなる。
見えるやん。
はい。
で、1個の細胞の。
あの、はい、1個の細胞ですね。で、とか、まあ、あの、大きい、いわゆる目で見える細胞として一番有名なのは卵子だそうです。
卵子石。
え？いやいや、卵子石も、もうどうにもこうにも引っかかってない感じするけど、大丈夫か？
なんで言うんやろうな。いや深夜1時23分、
はあ。卵子は直径が 0.2 ミリぐらいあるらしくて、目で見えるそうですよ。
石は？
いやいやいや、石はもっと大きかったやんか。大きいってやったよ、結構。
消しゴムは小さいけ
ど。いや、消しゴムは、その細胞の話
だけど。あれ、一細胞ですからね。
いやいやいやいや。で、一方、小さなものでは、結晶板というのは 0.001 ミリ程度しかないらしいんですよ。
けど、思ったよりさ、さっきのが 0.2 やから。原子とか分子の話を聞いてるからさ、
はい、
思ったより大きいねんな、細胞って印象やわ。
まあ、だって細胞って顕微鏡で見えますからね。
あ、見てたわ。
はい。
葉脈とかね。
はい。でもまあ、小さいやつは、何やっけ、0.001 ミクロンぐらいか、これは全然見えないですね。
へ
ぇー。はい。精子も非常に小さくて見えないそうですね。
顕微鏡で見え
ない。はい。
で？
まあ、というような話なんです。
細胞の大きさは違うけど、
はい。
同じような細胞は人によって同じようなサイズじゃないの？
あ、と思うじゃないですか。うん、これまあ先に後半の答えなんですけど、はい、大きい人の細胞は大きいです。
はは、
小さい人の細胞は小さいです。
はは、
細胞のだから総数っていうのは多分同じ、数は一緒です。
そうなんや。
はい。
じゃあ小さいや、背低い小さい人とか見て小さい細胞しやがったよって。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあそうですね。で、なんかその、まあ、脂肪組織みたいなのが増えるんですよね。だから細胞って大きくなったり小さくなったりできるんですよ。で、それで、どっちかというと、だから、まあ、大きい人っていうのは膨らんでるわけですよ、細胞が。
はい。いや、細胞が太ってるんや、
よ。そうですね。
へぇー。
はい。
へぇ
ー。っていうことになっております。
で、減った問題は？
で、前半の、まあ、その60兆個、40兆個問題っていうのがありまして、はい、今、一応正しいとされている、細胞の数というのは、うん、37兆個。
また減った。
というのが、
どんどん減ってるね。
多分、減ってるね、正しいと言われてまして、
うんうん、
で、その、37兆個っていうのが、2013年に初めてちゃんと数えられた論文っていうのが出まして。
いや、60兆自体は結構雑に予想みたいなのも入ってたんや。
そうやね。で、まあその37兆個は多分そのそれぞれの臓器の細胞の大きさがこれぐらいで、で、それでそれぞれの臓器っていうのが、これぐらいの大きさだからっていうのを
多分。
ちゃんと計算、それなりにちゃんと計算して出したのが37兆個なんです。
いやー。
で、じゃあ60兆個どうやって出してんっていう話になるじゃないですか。で、これが、まあ、おそらくなんですけど、うん、60キロの人っていうのは、水やったら60リットルじゃないですか。
はい。
で、細胞の大きさを、なんとなく、
あ
ー、10マイクロメートルか。10マイクロメートルの立方体やとして、計算すると60兆個だよね。
って当時思われたってこと
っていう、すごく雑な計算をした、
なるほど。
であろう数じゃないかというのが、一応推測されてるみたい。
あのさ、銭湯に行ったらな、
はいはいはい、
飲むヨーグルトが売っててな。で、 あなたが思っているよりもたくさんの乳酸菌が入っています。
はいはいはい。
1億4000万って書いてあるけど、
はいはいはい、
思ってるからっていつも思うねん。いや、俺、1億2億入ってるやろなって思ってますよって思ってる。
はいはいはいはい。
に、あなたが思ったよりもたくさんみたいなの言ってくるわけ。
はいはいはいはい、はい。
どう思うそれって。
なんか思ったより少ないよ、なんなら。
やんな。
うん。
もっと入ってると思うよね。
まあまあまあまあまあ。
飲んだら分かる。
乳酸菌ぐらいな。
ほんまに。
うん。
っていう。
はい。37兆やからね、こっちとら。
それでも目減りしたっつうの。ね。60思ってたら37しかないから。
せや。
もうほぼ半分ですよ。半額
これなんかさ、この論文の話って有名らしくて、ネットで引いたらも結構出てくるんですけど、なんかね、多分論文に書いてるんやろうな、これ。1秒に3個のペースで不眠不休で細胞を数え続けたら40万年かかるっていう例えがよく出てくるんや。
そのさ、もうさ、1分に1個売れてますみたいなやめようぜ
って。ほんでな、なんで1秒に3個やねんって思
うよ。そう思うよ。なんやねん。
なんで1秒に1個で120万年やったらあかんねんって思うよな。
まあそういうのあるよね。
あるあるある。そう、はい、っていうな話なんですけど、まあということで、結構明快にですね、なんで60兆個は37兆個になったのかっていうのは、
うん、時代が
そうなんです。はっきりしてまして、2013年数えたからです。
はい。明快な答えです。
はい。ということで、
はい。
まあいいねかなと。はい。
どしどし。政治ある程度これからも続いていきますんで。
あ、そうそうそうなんですね。はい。今回がまあ801ですけど、はい。
802じゃない？
いやいやいや、800ぴったりが新番組やから。
あ、そうそうそう。
はい。
そうですね。もう終わるって言わんでいいんちゃう？
いやいやいや、まあまあ、次からちゃんとね、言おうと思うんですけど、まあ、たまたまイベントのね、イグノーベルと
か、そうね、
収録で、しかもコロナで後ろが切られてて、9時に終わらないといけないイベントをちゃんとぴったし9時に終わってるわけですよ。
あれはね、ほんと人生に褒められましたよ。9時上手に終わりますって配信もしてるし、
はい、
お客さんも来てるから、何ぼ言っても証拠が残るから、
はい、
みんなに9時に終わらせるのに、僕らが自分らでやって9時に終わらんわけにいかんわけ。
はいはいはいはい。
で、って言ってんのに、僕が1分でも超えたらなって思って人生くんは、で、そのくせに90分でやること詰めすぎやろみたいな思ったらしい。
はいはいはいはい、はい。
詰めすぎてんねん。
はい。
オガビの髭剃ったりするんだから。
まあそうっす。
が、8時59分に配信切って9時ジャストに終わったのを見てちょっと感動しましたって言われた。
ああ、ね。
自慢です。
いやほんまね。あれはでも、いやでも、最後、うん。髭剃りとか思ったらやっぱスムーズに進行して、ちゃんと終わったからすごいなと思いましたよ。ね、はい。
君がも歌ってね。
まあ、っていうような話でね。
はい、はい、というわけで、じゃあ、庭木ちょっと佐藤に帰りますんで。関係ないです
。はい。
はい、というわけで、お届けしましたのは、ぶちかしあぎと、
庭木博士でした。
皆様、僕家電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名簿ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計棒、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥、 あれがあったらな。